広報本庄2020年9月号ナンバー176。こんにちは。暑さも峠を越えて、夜になると虫の声も聞こえ、秋らしさを感じる日が多くなってきました。お元気でお過ごしでしょうか。9月号表紙です。テラスバ本庄、いよいよグランドオープン。8月11日、本庄市インフォメーションセンターテラスバ本庄内に開店するカフェの装飾制作ワークショップが行われました。ワークショップでは、大小さまざまな木箱を制作。この木箱は店内のディスプレイとして活用されます。写真はワークショップの様子が紙面いっぱいに写っています。3人の方が木箱の制作作業を行っています。中央には軍手をはめ電動ドリルを操作している人、その両脇には板を支える2人の女性、皆さんマスクをして作業を行っています。写真終わります。人の動き。2020年8月1日現在、人口77,953プラス3、男38,865マイナス1、女39,088プラス4、世帯数34,899プラス42。プラスマイナスは前月との比較。人口増減の内訳。出生33、死亡57、自然増減マイナス24、転入200、転出182、社会増減プラス18、その他プラス9。ここまで高田でした。
2ページから4ページ。本庄市インフォメーションセンターテラスバ本庄。9月18日金曜グランドオープン。いよいよ9月にグランドオープンする新インフォメーションセンター。愛称もテラスバ本庄に決定し、町の玄関口である JR 本庄駅に隣接する情報発信拠点として、市内外の方々に本庄の魅力を PR していきます。今回は、そんなテラスバ本庄の新たな機能をグランドオープンに先立ちご紹介します。この文の背景に、薄くテラスバ本庄のシンボルマークがあります。シンボルマークは正方形の中に大きくアルファベット小文字の H が書かれてあり、文字の最後の部分に明かりの灯ったランプが吊り下げられています。見出しの横に2ページから3ページにかけて紙面の上半分にテラスバを写した大きな写真があります。写真の左上にタイトル、左下に平面図があります。タイトル、平面図、写真の順に説明します。写真の左上のタイトルは、右上がりの細長い四角囲いの中に書かれています。左から英語で2段に分けて、ニューオープン。続いて、駅前×お土産×カフェ。駅前お土産カフェは、丸囲いの中に横書きで書かれています。次は横書きで4段に分かれています。1段目、新インフォメーションセンター。2段目、カタカナでテラスバ。3段目、アルファベット小文字で TERASUBA。4段目、アルファベット小文字で小さく HONJO。 2段目から4段目の文字の左横にテラス場本場のシンボルマークがあります。次に平面図の説明をします。テラス場は JR 本庄駅の改札口へ続く通路の南側にあり、全体が東西に長い形をしています。中には広場と観光物産品販売所、スタジオ、カフェ、赤ちゃんの駅、多目的トイレ、女子トイレ、男子トイレの7つの施設があります。出入り口は駅南口の西側の階段を上って、右側にある観光物産品販売所から入るところと、やはり駅南口の東側の階段を上って左側にある広場から入るところの2箇所があります。広場の中央に四角い大きな柱があり、周りには開放的な空間があります。施設は西南の角に観光物産品販売所、その横中央寄りに赤ちゃんの駅があり、全体の東側の部分に通路を挟んで南側に3つ、北側に2つの施設があります。南側の施設は中央から東に向かって、スタジオ、多目的トイレ、女子トイレと続いています。通路を挟んだ北側に男子トイレ、カフェがあります。平面図の説明終わります。写真は広場からカフェなどがある東側のフロアを写しています。中央に広場の四角い大きな柱が写っています。その奥に向かって左寄りにカフェの窓口カウンターと横にあるカフェへの入り口が見えます。さらにその右にトイレに通じる通路が写っています。写真の向かって右側にはホールの南の部分が写っています。透明のパーテーションのようなもので仕切られているようです。左にはカフェの手前にある広場と通路の間の出入り口が写っています。ガラスのドア越しに階段と通路が見えます。写真終わります。4つの機能でリニューアル。町の玄関口である駅前施設として次の4つの機能を軸にリニューアルを行いました。1、総合案内機能。市内観光をはじめ、公共交通情報や行政情報、市内公共施設の案内などの総合案内を行います。2、観光物産品販売機能。市にゆかりのある物産品等を取り揃え、訪れた方のお土産や市外へお出かけする際の贈答品などに利用できる販売所を設けています。なお、自社製品の販売を希望する市内事業者は、指定管理者へ直接お問い合わせください。観光物産品販売所の写真があります。手前には机の上に、箱やカゴに入ったお菓子などが並んでいる様子が映っています。その後ろに格子の大きな飾り棚があります。飾り棚の上半分に3段に分かれてお土産品が並べられています。棚の中央に大きなテラス場のロゴマークが飾られてあり、その左右の棚の一番上の段に青いだるまが飾られています。写真終わります。3、カフェ機能。駅利用者から特に要望の多かった機能として、新たに施設内にカフェがオープンします。ドリンクやスイーツを提供するテイクアウトカウンターや、朝昼夜それぞれに合うメニューをご用意し、時間や目的に応じた使い方が可能です。お友達との待ち合わせ、出張前後の作業スペース、みんなで放課後に宿題など、ちょっとした空き時間を有効に活用いただけます。カフェの写真があります。カフェの中にあるキッチンとその前のカウンターが写っています。写真終わります。完成後のカフェイメージ。 木のぬくもりをコンセプトにしたカフェには、電車を眺めながら食事を楽しめる席などもあり、店内にはフラワーショップも併設されます。俯瞰で見たカフェのイメージイラストがあります。イラストにはカウンター席やコーナーのテーブル席の他に、木枠で仕切られた形も大きさも違う3箇所のカフェスペースが描かれています。ホールは鉢植えの植物やドライフラワーなどで飾られているようです。フラワーショップやテーブル席などで思い思いに過ごしている人たちが描かれています。イラスト終わります。イラストの右下に、施設内で使える公衆 Wi-Fi はカフェでも利用できますとあり、ロゴマークが載っています。ロゴマークは四角囲いの中、上半分にテラス場本庁のシンボルマークがあり、その右上に受信を表す3本の弧が描かれています。その下にアルファベットと英語表記で2段に分けてテラス場フリー Wi-Fi とあります。4. スタジオ機能。市内で最も多く人が行き交う駅前だからこそ、駅利用者向けに PR やサービス提供できる場を設けたい。そんな思いからミニスタジオを整備しました。英会話スクール、プログラミングスクール、ヨガ、各種習い事などを放課後や帰宅時間に合わせて利用できます。なお、利用希望の市内事業者は指定管理者へお問い合わせください。スタジオの写真があります。スタジオ壁面は鏡もあるのでヨガなどにも最適。会議用の机や椅子、プロジェクター設備も完備。とあり、板張りの明るいスタジオが映っています。奥の壁面が鏡になっているようです。写真終わります。広場、トイレ、赤ちゃんの駅。写真が4枚あります。1枚目、赤ちゃんの駅。長時間の電車利用に備え、授乳やおむつ替えができる赤ちゃんの駅を新設。写真は明るい細長いスペースの奥に床面を高くしたベッドのようなスペースが写っています。2枚目、広場。施設中央の広場では、マルシェなどによる観光物産品の特設販売も可能。地元野菜や花なども取り扱い予定。写真は板張りのような広場の開放的な空間が写っています。広場の奥に観光物産品販売所が見えます。3枚目、4枚目、トイレ、パウダールーム、女子トイレ。お出かけ前後に気持ちよくご利用いただけるトイレ。女子トイレにはパウダールームも新設とあります。トイレの写真は、扉を開けた状態の洋式トイレのスペースと、その外側に2種類の高さの洗面台が並んでいる様子が写っています。洗面台の並びの前には、細長い大きな鏡があります。パウダールーム、女子トイレの写真は、細長いカウンターの前に大きな鏡がある様子が写っています。カウンターの横に縦長の鏡もあります。写真終わります。市民の皆さんへ。施設の売りであるカフェは朝8時からオープンし、昼はコミュニケーションの場、夜は一日の疲れを癒すダイニングバーとしてご利用いただけるお店を目指します。またスタジオは各種スクールやレッスンを通勤通学のついでに受けられる場としてご用意しました。駅前でチャレンジしたい市内事業者の方はぜひご活用ください。本庁の新しい顔、テラス場本庁を市民の皆さんと共に育てていきたいと思います。TMO 本庄。施設概要問い合わせ先。施設名称、本庄市インフォメーションセンターテラス場本庄。所在地、駅南 2-1-4。 電話番号 37-3616。指定管理者 TMO 本庄。令和2年度から6年度まで。以上、坂上でした。
5ページ。10月からホームページをリニューアル。市では、より使いやすくわかりやすいホームページを目指してリニューアルを行います。新しいホームページは、10月1日木曜午前9時30分から運用開始予定です。広報課、電話 25-1155。写真があります。紙面4分の1、横いっぱいにリニューアルするホームページのトップページ、イメージ画像が掲載されています。中央には、小玉千本桜でしょうか、大きな風景写真。笑顔の子供の投稿写真も載っています。みんなの掲示板や子育て応援サイトなど、サイト検索もわかりやすく表示されています。以上、写真終わります。リニューアルでこう変わります。1、より見やすいデザインに。パソコン、タブレット、スマートフォンなど様々な機器で見やすい縦スクロールのデザインを採用します。2、知りたい情報をもっと簡単に。多種多様な子育て情報を網羅したサイトの新設や、よくある質問にチャット形式で回答してくれる教えてハニポンを導入します。3、もしもの情報を伝えやすく。非常時には J アラートや防災行政無線と連携し、同一の情報がホームページで確認できます。4、LINE 始めます。本庄市の公式 LINE アカウントがスタートします。お友達登録で LINE からもイベント情報の検索などが便利に利用できます。皆さんのおすすめ、夢中なもの、こと、お知らせしませんか？リニューアルにより、投稿機能を大幅に強化。写真の投稿や掲示板で情報をお知らせできるようになります。みんなでホームページを盛り上げましょう。笑顔さんさん、本庄スマイル、写真投稿。笑顔はひらがな、さんさんはカタカナ、本庄スマイルはアルファベットです。これまで、町恋写真、恋フォトとして写真を募集していましたが、リニューアル後は、トップページに皆さんからの投稿写真を掲載します。子どもたちの満面の笑顔、心温まる本庄の風景など、笑顔にまつわる写真をお待ちしています。リニューアルに伴い、町恋写真、恋フォトは終了します。みんなの掲示板、会員募集、イベント案内。広報本庄で掲載している伝言広場のホームページ版です。サークル活動の会員募集やイベント情報等を公開します。皆さんのご利用をお待ちしています。なお、10月のリニューアルに向けて、現在の市ホームページで先行して応募を受け付けています。リニューアルによるホームページアドレス、http://www.citycity.honjo.lg.jp/ の変更はありませんが、それ以外の各情報ページについては変更となっている場合があります。ご注意ください。6ページ。新型コロナウイルス感染症対応施策第2次についてお知らせします。 見出しの背景に写真があります。大きな木のある公園で、子供から大人までの男女6人が横一列に並び、隣の人としっかり手をつなぎ背を向けて立っている写真です。市ではこれまで新型コロナウイルス感染症対応施策として、ウイルスの感染拡大を防止し、市民生活や地域経済等を緊急かつ迅速に支援するため、第一次施策として市民生活支援、事業者支援、教育環境及び教育活動支援の3つの支援策を実施してきました。この度、新型コロナウイルス感染症との長期的な戦いを念頭に、前述の3つの支援策のほか、新たな日常に対応したインフラの整備や、災害時の感染症対策等を加えた第二次施策を実施しますので、お知らせします。これまでの新型コロナウイルス感染症対応施策。市では、これまで新型コロナウイルス感染症対応施策第一次として、支援に取り組んできました。主な施策は次の通りです。詳細については、広報本庄お知らせ版6月15日号のほか、市ホームページでもご確認いただけます。市民生活支援、出産祝い金支給事業、子育て世帯食事応援チケット配布事業、住居確保給付金事業ほか、事業者支援、融資利子及び信用保証料補給事業、小規模事業者等応援臨時給付事業、店舗改修費補助事業、下記の活用拡大支援事業ほか、教育環境教育活動支援、小中学校等施設安全安心確保事業、小中学校下記授業等対応事業、学力向上推進事業ほか、その他、感染症拡大防止物品の購入ほか、これからの新型コロナウイルス感染症対応施策、第二次施策として、新しい生活様式の実施に向け、包括的かつきめ細やかな事業を展開していくため、次の通り新たな施策を加えた5つの支援について、長期的視点に立って取り組んでいきます。事業総額約9億691万円。長期的視点に立って取り組む5つの支援。1、市民生活支援。2、事業者支援。3、教育環境教育活動支援。4、新たな日常に対応したインフラの整備、新規。5、災害時の感染症対策、新規。第二次施策として取り組んでいく個別の事業について紹介します。7ページ。市民生活支援、高齢者・障害者等への支援。1、地域福祉推進事業、約775万円。新型コロナウイルス感染症が拡大している状況下での高齢者の生活実態を把握するため、アンケート調査を実施し、今後の高齢者施策の参考にします。また、新しい生活様式の実施に向け、高齢者や見守り支援者を対象とした ICT 情報通信技術機器の活用講習会を開催します。対象、市内在住の高齢者、見守り支援者、自治会、民生委員、NPO 法人等、地域福祉課、電話 25-1142。 2、障害者福祉事務費、約18万円。新しい生活様式の実施に向け、視覚障害者のためのスマートフォン操作講習会及び音声コード利用講習会を開催します。対象、市内在住または本庄市が援護地となっている視覚障害者、障害福祉課、電話 25-1125。 学童保育及び保育施設への支援。3、放課後児童対策事業、約470万円。緊急事態宣言下において、学童保育施設に勤務した方を対象に、勤務日数が10日以上の方に3万円、10日未満の方に1万円の慰労金をそれぞれ支給します。申請不要。対象、市内の学童保育施設に勤務した方。支給予定、9月下旬。子育て支援課、電話 25-1143。 4、民間保育所等運営助成事業、約1780万円。緊急事態宣言下において、保育施設に勤務した方を対象に、勤務日数が10日以上の方に3万円、10日未満の方に1万円の慰労金をそれぞれ支給します。申請不要。対象、市内の保育施設に勤務した方。支給予定、9月下旬。保育課、電話 25-1128。児童センターの感染症対策。5、児童センター管理運営事業、約150万円。新型コロナウイルス感染症対策に関わる衛生用品等を購入します。対象、日の出児童センター、前原児童センター、小玉児童センター、子育て支援課、電話 25-1143。 妊産婦への支援。6、母子保健事業、約168万円。妊産婦への新型コロナウイルス感染症を防止するため、保健指導等をオンラインで行える環境を整備します。対象、市内在住の妊産婦の方。健康推進課、電話 24-2003。 健康づくり支援。7、ウォーキングマップ作成事業、約205万円。密閉、密集、密接を避けながらできるスポーツとしてウォーキングを推奨するため、ウォーキングに取り組める環境づくりとして新たにマップを作成・配布します。配布場所、市内公共施設。スポーツ推進課、電話 25-1152。 事業者支援。中小企業事業者支援。8、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策融資利子等補給基金積立事業、約2億5040万円。新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業事業者等の支援策となる、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策融資利子及び信用保証料補給金の 令和3年度から6年度の財源とするため、基金を設置し、積み立てを行います。商工観光課、電話 25-1175。9、キャッシュレス決済による消費活性化事業、約1億5808万円。新しい生活様式の実施に向け、キャッシュレス決済を促進し、合わせて冷え込んだ市内消費を喚起し、中小企業事業者の支援を図ることを目的として、PayPay株式会社とキャッシュレス推進に関する包括連携協定を締結し、PayPay残高での支払いで最大 30% 還元となるボーナスキャンペーンを実施します。対象、市内中小企業事業者、商工観光課、電話 25-1175。以上、鴨田でした。
8ページ。10、店舗改修費補助金、追加分、約3000万円。店舗の魅力や環境の向上を目的とした改修工事、新型コロナウイルス感染症対策を含むについて、その費用の一部を予算の範囲内において補助します。対象、市内に来店型の店舗を有し、賃貸含む小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等を1年以上継続して営業している事業者、補助対象費用、次のすべてを満たすもの、内装、外装工事のほか、店舗と一体となって機能する設備工事、市内業者が施工すること、20万円以上、消費税を除く、の改修工事であること、補助率、費用の2分の1、上限100万円。なお、補助対象工事費用の6分の1以上が、新型コロナウイルス感染予防対策を目的としている場合は、補助率が3分の2になります。商工観光課、電話 25-1175。 教育環境、教育活動支援。小中学校の感染対策と学習保障の体制整備。11、小中学校施設安全安心確保事業、約2345万円。すでに実施している市内公立小中学校の児童生徒及び教員等の新型コロナウイルス感染症防止対策をさらに徹底するため、必要となる衛生物品を追加購入します。対象、市内公立小中学校。購入物品、マスク、ハンドソープ、手指消毒薬等、学校教育課、電話 25-1183。 12、小中学校保健活動事業、約68万円。市内公立小中学校で行う健康診断及び就学時検診において、新型コロナウイルス感染症を防止するため、必要となる衛生物品を追加購入します。対象、市内公立小中学校の学校医等。購入物品、フェイスシールド、使い捨て手袋等。学校教育課、電話 25-1183。13、学力向上推進事業、約2795万円。
新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、児童生徒の学習を保障するため、学習補助教員を追加配置し、きめ細やかな指導体制づくりを進めます。対象、市内公立小中学校、追加配置人員、学習補助教員28名、小学校24名、中学校4名、学校教育課電話 25-1183。 14、小中学校事務費約240万円。新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、児童生徒の学習を保障するため、教員の業務をサポートするスクールサポートスタッフを追加配置し、教職員の負担軽減を図ります。対象、市内公立小中学校、追加配置人員、スクールサポートスタッフ16名、小学校12名、中学校4名、学校教育課、電話 25-1183。 15、小中学校 ICT 環境整備事業約2004万円。市内公立小中学校における ICT 情報通信技術環境を早期に整備し、合わせて新型コロナウイルス感染症対策時における児童生徒の学習を保障するため、ギガスクールサポーターを配置します。また、オンライン学習に必要なウェブカメラ等の機器を購入します。なお、ギガスクールサポーターとは、学校におけるICT 整備の初期対応等について、技術的な支援を行うものです。対象、市内公立小中学校及び児童生徒、追加配置人員、ギガスクールサポーター8名、購入物品、ウェブカメラ、モバイルルーター、教育総務課、電話 25-1182。 教育委員会及び公立小中学校等に関する施策。16、教育委員会事務局運営事務費約166万円。市内公立小中学校における新型コロナウイルス感染症対策を進めていくのにあたり、教育委員会の事務量が増加するため、会計年度任用職員を採用します。対象、教育委員会事務局、教育総務課、電話 25-1182。9ページ、17、小中学校管理事務費、約5507万円。新型コロナウイルスを含む感染症対策を目的として、市内公立小中学校の推薦を回収します。また、冬季の感染症予防として、フェイスマスク兼用のネックウォーマーを購入し、児童生徒等に配布します。また、日本語指導が必要な児童生徒等への学習支援、教育相談を進めていくために必要となる児童翻訳機を購入します。対象、市内公立小中学校及び児童生徒、教育総務課、電話 25-1182。18、 各小中学校事務費約4500万円、新型コロナウイルス感染症対策と学習を保障するため、各小中学校の判断で迅速かつ柔軟に対応できる学校教育活動の経費を追加します。対象、市内公立小中学校、教育総務課、電話 25-1182。新たな日常に対応したインフラの整備、公共施設のインフラ整備、19、事務 ICT 化事業、約3974万円。新しい生活様式の中で、ビジネス、リモートワーク等やオンライン学習、観光等に活用するため、市内、公共施設等に、Wi-Fi 環境を整備し、市民生活の利便性及び町の魅力向上を図ります。また、市が主催する会議においてオンライン会議ができる環境を整備します。対象、市内公共施設、情報システム課、電話 25-1189。20、市民活動交流センター、管理運営事業、約201万円。市民活動交流センター、ハニポンプラザに予約システムを導入します。導入により、インターネット上での予約状況がリアルタイムで確認可能となります。また、申請手続きが簡略化され、受付時の密集・密接防止につながります。対象、市民活動交流センター、ハニポンプラザ、市民活動推進課、電話 22-0828。21、テレワーク導入事業、約4195万円。市職員同士の接触機会を低減しながら業務を継続するため、テレワークを導入するのにあたり、必要となる端末や環境の整備を行います。対象、市役所、行政管理課、電話 25-1160。22、感染症対策事業、約2505万円。新型コロナウイルスを含む感染症対策を目的として、市内公共施設のトイレ等の水洗を回収します。また、市役所窓口及び市職員間の飛沫感染を予防するため、受付カウンター及び事務室の机にパーティションを設置します。対象、市内公共施設等、財政課、電話 25-1165。災害時の感染症対策、避難所の感染症対策。23、避難所における感染症対策物品購入事業、約1億4777万円。災害時の避難場所における新型コロナウイルス感染症対策として、これまで衛生管理に必要なマスク、消毒液、手袋、非接触型体温計等を備えてきました。これに加え、避難所の密閉、密集、密接を避けるための災害対応用備蓄資機材を購入します。購入物品、ワンタッチパーティション、約2700針、自動ラップ式トイレ、約130台、ほか、 危機管理課電話 25-1184。 令和2年本庄市議会第2回臨時会で参議案を審議。令和2年本庄市議会第2回臨時会が8月11日に開催されました。今議会では6から9ページで紹介した新型コロナウイルス感染症対応施策第2次に取り組むために必要な次の3議案が提出されました。本庄市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策有志理事及び信用保証料補給基金条例8の施策に関して基金を設置するために必要な条例を制定するもの。専決処分の承認を求めることについて、9、10の施策に関して必要な予算措置について、令和2年度本庄市一般会計補正予算第8号を地方自治法の規定により、専決処分したことを報告し、承認を求めるもの。令和2年度本庄市一般会計補正予算第9号、9、10以外の施策に関して必要な予算措置について、予算総額を歳入歳出それぞれ382億8491万5000円とするもの。審議の結果、3議案は原案の通り、可決・承認され、閉会しました。議会事務局、電話 25-1148。各施策についての詳細は、問い合わせ先または市ホームページでご確認ください。なお、今後も追加の支援策等を検討しています。詳細は決定次第お知らせします。10ページから11ページ、本庄インフォメーション。5つのお知らせがあります。5年に一度の重要な統計調査、令和2年国勢調査にご協力ください。本庄市国勢調査コールセンター企画課内電話 25-1704。 5年に一度の日本で最も重要な統計調査国勢調査を10月1日木曜現在で実施します。9月14日月曜から国勢調査員が調査票を配布しますのでご協力お願いします。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、調査書類の配布や受け取りをできる限り、皆さんと調査員が対面しない非接触の方法で行います。新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ、国勢調査のご回答は、できる限りインターネットでお願いします。郵送も可能です。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。アクセスはこちらから。二次元コードがあります。国勢調査オンライン。検索。郵送で回答する方へ、1枚の調査票に4名まで記入できます。5名以上の世帯で追加の調査票が必要な場合は、コールセンターまでご連絡ください。令和3年度の利用に向けて、ハニポンプラザ団体利用登録の受付を開始、市民活動推進課、電話 22-0828。 市内で市民活動及び市民交流を行う法人、その他の団体が、ハニポンプラザを定期的に利用する場合は、 団体利用登録をすることができます。登録団体になると、1、一般団体よりも1ヶ月早く施設予約ができます。登録した利用日時に限る。予約開始日、登録団体、利用する日の月の4ヶ月前の初日、一般団体、利用する日の月の3ヶ月前の初日、2、団体ロッカー、倉庫が利用できます。3、ハニポンプラザで団体の活動状況をPR できます。受付期間、9月1日火曜から30日水曜、同日休日は除く、午前8時30分から午後5時15分。なお、締め切り後も申請は受け付けますが、期限内に提出があった団体の利用確定後、利用調整会議後に空いている部屋や利用日時での登録となります。受付窓口、ハニポンプラザ1階事務室、郵送不可、提出書類、1、団体利用登録、登録変更申請書、2、団体ロッカー、倉庫利用希望申請書、利用希望団体のみ。なお、申請書は9月1日火曜から受付窓口で配布、またはハニポンプラザホームページからダウンロードできます。非登録団体の再登録について、団体利用登録は年度ごとになります。すでに登録している団体でも、令和3年3月31日で登録期間が終了し、登録した部屋及び団体ロッカー、倉庫を利用する権利がなくなります。翌年度も登録を希望する場合、提出書類の再提出が必要になりますのでご注意ください。また、希望する部屋や利用日時が他団体と重複した場合や、団体ロッカー、倉庫の利用を希望する団体が多数の場合、利用調整会議での抽選等による調整を行います。なお、すでに登録している団体には、個別に申請書を郵送しています。詳しくは、ハニポンプラザ1階事務室、市民活動推進課へお問い合わせください。以上、小林でした。
ご長寿おめでとうございます。敬老お祝い品の引き換え券をお届けします。地域福祉課25-1142。新型コロナウイルス感染予防の観点から、今年度の敬老会、市主催、自治会主催は、敬老お祝い品の贈呈に変更いたしました。お祝い品は市内の業者が提供する約60品目の商品からお選びいただけます。敬老お祝い品引換券は、9月上旬から自治会を通じて配布、または郵送でお届けします。対象7月1日時点で市内在住の75歳以上の方、年内に75歳を迎える方も含みます。令和2年度補助対象事業を募集、観光振興チャレンジサポート補助金、商工観光課電話 25-1174、観光振興に向けた自由かつ独創的な取り組みを行おうとする団体に補助金を交付します。詳しくは市ホームページまたは商工観光課市役所4階にある募集要項をご覧ください。補助対象 観光イベントや特産品の開発などの事業で補助金交付要項の要件をすべて満たすもの、対象団体、市内を主な活動拠点としている法人または団体で補助金交付要項の要件をすべて満たすもの、補助額、補助対象経費の2分の1、上限100万円、審査、書類審査やヒアリングなどにより決定、応募、事前相談の上9月30日水曜までに必要書類、募集要項で確認を商工観光課へ提出。新学期に向けて、小規模特任校の入学・転入学児童を募集。学校教育課、電話 25-1183、 日手小学校、電話 22-2967。 本庄市教育委員会では、すべての学級の児童数がおおむね18人未満の小学校を小規模特任校に指定しています。今年度も小規模特任校への令和3年度入学・転入学児童の募集を行います。小規模特任校制度とは、小規模特任校制度は少人数ならではのきめ細やかな指導や地域の特性を生かした体験活動など特色ある教育活動を行う学校を教育委員会が指定し、このような環境で学びたい、子どもを学ばせたいと希望する児童と保護者に、一定の条件のもと市内全域から入学を認める制度です。小規模特任校制度指定学校、日手小学校、日手618、ホームページアドレス http://edu-honjo.com/nitteswo/html/htdocs/。 小規模特任校への入学・転入学の条件、1から4すべての条件を満たしていること。1、特別支援学級を除き、全学級数が7学級以上の学校の通学区域に居住している児童であること。2、児童とその保護者が小規模特任校の教育活動などについて理解し、協力できること。3、通学にあたっては保護者の責任において通学させること。4、原則として卒業まで在籍させること。募集定員、令和3年度の小学校1から6年生で各学年若干名。学校見学・授業体験、10月から11月までの間に当該校において随時実施します。事前に学校へご連絡ください。申請、希望者は11月30日月曜から12月11日金曜までに直接学校教育課市役所4階へ。面接、児童及びその保護者に対して教育委員会と学校長による面接を実施します。12ページ、空き地を適正に管理しましょう。環境推進課、電話 25-1173、 市所環境産業課、電話 72-1334。 人が住まなくなったり使われなくなったりして管理が行き届いていない空き地は、景観の悪化だけでなく地域の衛生面や安全面にも影響を及ぼします。特に雑草が繁茂することで周囲に不快感を与えるほか、火気は害虫の発生、陶器には枯れ草による火災発生の原因にもなります。空き地の所有者・管理者の皆さんは、 日頃から次の点に注意して思わぬトラブルを起こさないよう適正な管理をお願いします。空き地管理のチェックポイント。草木が伸びたり害虫などが発生していませんか。立ち木が伸びすぎて近隣の迷惑になっていませんか。無断駐車やゴミの不法投棄をされていませんか。適正な管理のために、除草・剪定後の草木は放置せず業者に依頼したり可燃ごみとして出したりするなど、必ず処分まで行ってください。自身で管理できない場合、専門の業者やシルバー人材センターに依頼することも検討しましょう。依頼はお早めに。近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ、所有者が不明だが近隣の空き地について雑草等で迷惑しているなどお困りの場合はご相談ください。空き地の状況と所有者・管理者を確認し、適正な管理について指導を行います。ご相談の際の留意事項。管理を行うのは所有者・管理者です。市では除草等を行いません。所有者の死亡や相続等の事情により時間を要する場合があります。農地の管理不全については農業委員会にご相談ください。写真があります。こうなる前に適正な管理をお願いしますとあり、家と家の間にある空き地に雑草が生い茂っています。写真終わります。犬の飼い主の皆さんへ、糞は持ち帰りましょう。登録・狂犬病予防注射を忘れずに。皆さんにとって愛犬はどんな存在ですか。家族、癒し、パートナーなど様々だと思います。しかしマナーを守らなければ迷惑をかける存在になってしまいます。愛犬と一緒に楽しく暮らすためにも周囲への配慮を心がけましょう。糞は必ず持ち帰りましょう。糞の放置は不衛生で周囲が不快な思いをします。散歩の際は必ず持ち帰るよう準備をしましょう。糞でお困りの方に啓発用の看板を無償で配布しています。環境推進課市役所4階または市所環境産業課アスピア小玉内の窓口で申し出てください。犬の登録・狂犬病予防注射を受けましょう。犬の飼い主は犬の生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。未登録の犬を飼っている方は速やかに登録してください。また今年度の狂犬病予防注射は新型コロナウイルス感染症の影響で接種期間が12月31日まで延長されています。ただし毎年市で行っている集合注射は4月で終了しているため、早めに動物病院で接種してください。事前に動物病院に連絡の上接種をお願いします。狂犬病は発症すると効果的な治療法はなく、ほぼ 100% の方が亡くなる恐ろしい病気です。必ず予防接種をお願いします。犬の登録・注射のお問い合わせ、環境推進課電話 25-1173。 野犬の捕獲・保護・飼い犬のしつけに関する相談、本庄保健所電話 22-6481。 彩の国動物愛護推進員を募集。県では動物の愛護や正しい飼い方に関する知識や情報等の普及・啓発にご協力いただく彩の国動物愛護推進員を募集しています。募集期間11月30日月曜まで。詳細は埼玉県ホームページ、本庄保健所、 動物指導センターに設置している募集要領をご覧ください。埼玉県生活衛生課電話 048-830-3612 13ページ大切な命を守るために。9月10日から16日は自殺予防週間です。毎年9月10日は世界自殺予防デーです。また世界自殺予防デーから1週間は自殺予防週間です。警察庁の統計によると、昨年1年間の全国の自殺者数は2万人を超え、交通事故死の約6倍の人数です。本庄市においても毎年十数名の方が自殺により亡くなられています。自殺の多くは自分では対処できない悩みを抱え、正常な判断ができていない場合が多いと言われています。決して特別な人がなるものではなく、誰にでも起こりうる可能性があります。体の病気と同じように心の不調に気づいたら早めに相談しましょう。健康推進課保健センター内電話 24-2003 ページ上3分の1くらいの背景には、2人の手のひらが飛び交うハートを受け止めようとしているような写真があります。心の健康診断をしてみましょう。次のチェック項目で心の健康診断をしてみましょう。チェック用の資格がついた8つの項目があります。理由もなく悲しい、憂鬱な気分、何事にも興味が湧かず楽しくない、疲れやすい、元気が出ない、気力が湧かない、何もする気がしない、自分が役に立つ人間だと思えない、今まで楽しめたことが楽しめない、寝つけない、または眠れない、食欲がない。一つでも当てはまれば心が疲れているかもしれません。悩まずにまずはご相談を。心や体の悩み、抱え込まないでまずは相談してください。心や体の悩み相談、健康推進課、電話 24-2003埼玉いのちの電話、電話 048-645-4343、 24時間365日受付。埼玉チャイルドライン、18歳以下の方を対象とした相談窓口です。電話 0120-99-7777、 受付毎日午後4時から9時。埼玉県心の電話、県立精神保健福祉センター、電話 048-723-1447、 受付月曜から金曜日午前9時から午後5時、休日年末年始を除く。自死遺族相談、県立精神保健福祉センター。来所による相談です。事前の電話予約をお願いします。電話 048-723-6811、 受付月曜から金曜日午前9時から午後5時、休日年末年始を除く。埼玉県ホームページでは、新型コロナウイルス感染症と心のケアに関する各種情報、資料等をお知らせしています。ご覧ください。二次元コードが載っています。働く人のメンタルヘルスポータルサイト心の耳で、ご自身や大切な人の心のチェックをしてみませんか。二次元コードが載っています。以上、末吉でした。
14ページから15ページ、エコガイド。環境推進課、電話 25-1172。令和3年4月からスプレー缶カセットボンベの出し方が変わります。 スプレー缶やカセットボンベのゴミの出し方について、これまでは穴を開けてから出すことをお願いしてきました。しかし、不適切な場所、方法で穴を開けることによる爆発事故等が全国各地で発生しています。そこで、スプレー缶やカセットボンベをゴミとして排出する際の皆さんの安全を確保するため、令和3年4月から次の通り、ゴミの排出方法が変更になります。これまでの出し方、令和3年3月末まで。1、出す前に使い切ったことを確認し、火気のない屋外で穴を開ける。缶に穴を開けてガスを抜いているイラストがあります。2、出すときは、資源ごみ収集所、本庄地域月1回、小玉地域月2回設置、その他の缶として出す。その他の缶と書かれている空き缶などが入っているケースのイラストがあります。令和3年4月からの出し方。1、出す前に、使い切ったことを確認する、穴は開けない。スプレー缶、カセットボンベのイラストがあります。2、出すときは、スプレー缶のみの新たな収集日、月1回の収集を予定。2、可燃ごみ等の収集所に、透明または半透明の袋に入れて出す。ゴミ袋を手にしたハニポンのイラストがあります。なお、収集日等の詳細については、決定次第、広報本庁及び市ホームページでお知らせします。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。回収場所、日程、時間、問い合わせ先が載っています。回収場所、アスピア小玉、日程、9月6日日曜、10月4日日曜、時間、午前9時から11時。市役所、9月20日日曜、午前9時から午後1時。以上の問い合わせ先、ハートツーハート佐久間さんち、電話 22-9300。本庄南公民館、布類回収も実施。9月12日土曜、午前9時から11時。佐久間さんち、電話 22-9300。就労継続支援 B 型事業所佐久間さんち、本庄高校北側、9月18日金曜、随時受付。ポノポノ、電話 23-2195。表終わります。天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。生ゴミを減らそう。南ボールコンポスト講習会に参加しませんか？生ゴミを堆肥に変える南ボールコンポスト。その仕組みと作り方、使い方について講習会を開催します。初めての方にもわかりやすく丁寧に説明します。参加者には、すぐに始められる段ボールコンポストセットを無料で配布します。日時、10月27日火曜午前10時から11時30分。会場、市役所6階大会議室。講師、白倉俊也氏、ハチドリクラブ。定員20名先着順。費用無料。用意筆記用具。申し込み、9月10日木曜から電話または直接環境推進課市役所4階へ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加の際はマスクの着用、消毒、検温等にご協力をお願いします。また状況に応じてイベントが中止、延期となる場合があります。最新の情報は市ホームページ、または環境推進課へご確認ください。写真があります。 昨年開催時の様子として、段ボールコンポストを前にして作業をしている講師と参加者、他の方は机に向かって説明を聞いています。写真を割ります。令和2年6月分のゴミの量、可燃不燃有害粗大、家庭系ゴミ排出量 1960.24トン、1人1日あたりのゴミ排出量約 838グラム、前年同月比プラス 165グラム、プラス 24.52%。 事業系ゴミ排出量 683.5トン、1人1日あたりのゴミ排出量約 292g、 前年同月比マイナス 2g、 マイナス 0.68%。 埼玉県内の1人1日あたりのゴミ排出量は、家庭系ゴミが 521g、 事業系ゴミが 199g、 平成29年度実績。新型コロナウイルス感染拡大防止のため行われた外出自粛に伴い、家庭系ゴミの排出量は増加傾向にあります。生ゴミの水切りや資源物の分別に加えて、家庭での食品ロス対策を実践し、ゴミの減量化、資源化にさらなるご協力をお願いします。使用済み小型電子機器のイベント回収を実施。環境推進課電話 25-1172、 支所環境産業課電話 72-1334。 日時10月17日土曜午前9時から11時、場所市役所前庭駐車場。主な回収品目、電話機、携帯電話、デジタルカメラ、パソコン用プリンター等。なお、回収品目等の詳細は市ホームページをご覧ください。回収対象外、小型家電リサイクル法の対象品目ではないもの、太陽光パネル、蛍光管、電球など。家電リサイクル法対象品目等、パソコン本体は市の連携事業者のリネットジャパンリサイクル株式会社による宅配便回収無料をご利用ください。注意事項、携帯電話等の個人情報は必ず消去してください。電池、バッテリーはあらかじめ取り外してください。以上、高橋でした。
16ページ、もしもの時、あなたは必要な情報を伝えられますか？一人でいる時に、急な体調悪化で救急要請、緊急時の連絡先、かかりつけ医療機関、服薬情報などの情報は、迅速な救急医療活動や必要な支援につなげる上で、重要な情報となります。万一の緊急事態に備え、あなたの救急医療情報をまとめておきましょう。救急車のイラストがあります。緊急時の連絡先を備えましょう。緊急事態が発生した場合、家族や医療、介護関係者等の支援者が速やかに情報共有できるよう、連絡先をお薬手帳などと一緒に携帯することが大切です。今年度から75歳到達者を対象に、後期高齢者医療被保険者証と一緒にお薬手帳ケースと私の連絡先カードを郵送しています。 健康保険証、診察券、介護保険証等の情報をひとまとめにして携帯できますのでご利用ください。介護保険課電話 25-1722。 私の連絡先カードと保険証を入れたお薬手帳ケースの写真があります。救急医療情報キットをご存知ですか？救急医療情報キットは、緊急時の連絡先やかかりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管するものです。万一、救急隊が駆けつけるような事態では、救急医療情報を確認することで、迅速な救急搬送に役立てることができます。希望者には、地域福祉課市役所1階で配布しています。地域福祉課電話 25-1142。救急医療情報キットには次のものが入っています。1、救急情報シート、緊急連絡先やかかりつけ医等を記入してください。2、マークシール2枚、玄関ドアの内側と冷蔵庫のドアに貼ってください。救急隊の目印になります。このほか、健康保険証のコピー、診察券のコピー、病院や薬局のお薬情報を一緒に入れてください。救急医療情報キットの写真があります。救急医療情報キット活用イメージ1、シールを冷蔵庫、玄関ドア内側に貼り、救急情報医療キットを冷蔵庫に入れる。シールは円形で、救急医療情報キット本庄市と記されています。2、119番通報により、救急隊が出動、救急隊員が救急情報医療キットの内容を確認。救急隊員が冷蔵庫内の救急情報医療キットの内容を確認している写真があります。3、必要に応じ、持病や服薬品等をかかりつけ医に確認する。救急隊員がかかりつけ医に確認しているイラストがあります。4、救急活動を開始し、医療機関に搬送する。十字の印のある医療機関と救急車のイラストがあります。17ページ。突然の危険。あなたはどう動く？昨年10月に発生した令和元年東日本台風、台風第19号では、市内でも避難所を開設し、約1600人もの市民が避難しました。そして、新型コロナウイルス感染症収束の見通しが立たない中で、今年もまた台風シーズンを迎えます。いざという時のために、日頃から防災情報収集や事前の備えを行いましょう。危機管理課電話25-1184。紙面上3分の1くらいに昨年の台風19号の 被害の様子の写真があります。家、車、電柱などが倒れ、無残な様子です。災害時は情報収集が重要。台風や秋雨前線による局地的な豪雨は短時間で急激に状況が変化するため、情報収集はとても大切です。市でも防災行政無線、テレタマデータ放送、市ホームページ、メールなどで緊急にお知らせが必要な情報を発信します。災害時には情報収集をしっかりと行い、早めの行動をお願いします。本庄市防災ガイドブックを見てみよう。防災行政無線メール配信サービスを登録しよう。二次元コードまたは BOUSAI 防災 .honjo-citi@raiden.katai-work.jp へカラーメールを送信後、折り返し届いたメールに沿って登録。二次元コードがあります。防災行政無線自動応答サービスを利用してみよう。電話 0495-22-1351。 災害の危険があれば避難。避難情報が発令された場合や、災害で危険な状態になった場合は、素早く避難する必要があります。避難情報が発令される前でも、危険を感じる場合は、早めに避難することも重要です。夜暗くなってからの避難は危険なため、日没前に避難を完了できるようにしましょう。避難の目安となる5段階の警戒レベル、表があります。警戒レベル、避難情報等、取るべき行動等の順です。警戒レベル1、避難情報等、早期注意情報、取るべき行動と災害への心構えを高める。警戒レベル2、注意報、洪水、大雨など。避難に備え、ハザードマップなどで避難行動を確認する。警戒レベル3、避難準備、高齢者等、避難開始。危険な場所にいる高齢者などの要配慮者と支援者は避難先への避難を開始する。その他の人は避難の準備をする。警戒レベル4、避難勧告、避難指示、緊急。危険な場所にいる全員が避難所や安全な場所へ速やかに避難をする。警戒レベル5、災害発生情報、命を守るための最善の行動をとる。表をあります。避難情報は災害ごとに市の基準で発令しますので、必ずしも警戒レベルとは一致しません。ヘルメットをかぶった子供連れ3人に避難を促しているイラストがあります。以上、中畝でした。
18ページから20ページ。新型コロナウイルス感染拡大を防ぎ、避難をするために。避難をするときは、状況に応じて自分たちに合った避難先を検討し、避難と感染症対策を両立できるように、日頃から準備をしておきましょう。1.避難の種類を知ろう。避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難する必要はありません。避難先への移動中に被災することもあります。適切な避難を行い、避難を分散することが密閉、密集、密接の3密を避けることにつながります。避難検討の優先度とあり、高い順に1から3まで書かれています。1、在宅避難。ハザードマップで浸水する可能性や土砂災害の危険性がない場所に自宅があり、自宅で安全が確保できる場合は、その場に留まる在宅避難も選択肢に入れましょう。2、知人宅等への避難。避難所以外にも親戚や知人宅、社内など安全が確保できる場所への避難も考えてみましょう。災害が起きた場合、受け入れ可能か相手先に確認、相談し、あらかじめ決めておくことが重要です。3、身近な避難所への避難。災害時に開設された避難所を確認し、避難しましょう。避難所開設情報は、防災行政無線や市ホームページ等で情報発信を行います。車での移動、車中泊の際の注意。車での避難では、避難先までの経路が冠水しないか、浸水想定区域にないかなど、安全性を確認しましょう。移動時、ガス欠とならないよう、こまめな給油を心がけましょう。豪雨時の移動は非常に危険です。早めの避難を心がけましょう。車を駐車する場所の安全確認をしましょう。エコノミークラス症候群を予防しましょう。できる限り男性、段は弾力の段、男性着圧靴下を履く。車内で足を伸ばせるスペースを確保する。時々足の指先、足首、ふくらはぎを動かす体操やマッサージをする。こまめに水分補給をする。車中泊をする場合は、一酸化炭素中毒対策のため、車のエンジンは切りましょう。2、避難場所と避難所って違うの？避難場所、指定緊急避難場所、命を守るため、災害の危険から一時的に逃げる場所。例、安全な構造である堅牢な建築物、危険が及ばない学校のグラウンド、駐車場など。避難所、指定避難所。被災して帰宅ができない場合、一定期間避難生活を送るためのところ。例、学校、体育館、文化会館等の公共施設など。なお、開設情報を確認してから避難してください。19ページ右上、イラストがあります。学校へ避難する住民を係員が矢印を手に拡声器を持って誘導しています。3、非常時持ち出し品の準備をしよう。避難所ではマスク、アルコール消毒液、体温計等が不足する事態が想定されます。感染症対策品を含む非常時持ち出し品を家族で必要な分だけ用意し、避難時にすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。乳幼児や妊婦、 高齢者などの要配慮者の方については必要と思われるものも準備しましょう。非常時持ち出し品、貴重品、衣類、緊急用品及び衛生用品、非常食品、生活用品の5項目あり、それぞれ頭にチェックマスが書かれています。まず、貴重品、現金、印鑑、預金通帳、保険証、免許証、カード類などのコピー、衣類、スリッパ、タオル、下着、上着、雨具、緊急用品及び衛生用品、マスク、アルコール消毒液、体温計、ウェットティッシュ、ペーパータオル、服用中の薬、お薬手帳。非常食品、飲料水、缶詰、簡易食、飴、チョコなど。生活用品、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリー、充電器、携帯ラジオ、LED ランタン、電池、筆記用具、ラップ、ビニール袋、携帯トイレなど。例えば、小さいお子さんがいる方は、ミルク、紙おむつ、母子健康手帳、離乳食などと書かれ、赤ちゃんのイラストがあります。介護が必要な方は、大人用紙おむつ、紙パンツ、入れ歯、介護用品、補聴器などと書かれ、車椅子の女性を押している係員のイラストがあります。18ページ右上、非常時持ち出し品のイラストがあります。非常用と書かれたリュックサック、水、ヘルメット、電池、懐中電灯、お金、非常食などが書かれています。4. 避難先でも感染症対策。避難場所、避難所は3密状態になりやすく、新型コロナウイルスをはじめとする感染症拡大の恐れがあります。避難先では可能な限り定期的な換気を行うなど、できることから感染症対策に取り組みましょう。体調管理。毎日体温を測り、自身の健康状態を確認しましょう。体調不良の場合は、すぐに避難所のスタッフに相談しましょう。衛生管理。入館時には必ず手指、手、指、手指の消毒を行いましょう。咳エチケットを徹底しましょう。物品及び施設等は定期的に清掃しましょう。トイレはきれいに使いましょう。食事前、トイレ使用後、ゴミ処理後など、頻繁に石鹸と水で手洗いしましょう。手洗いができない場合は、アルコール消毒液で代用。ペットと避難するときは、人だけでなくペットも被災します。家族とペットが安心して避難するためには、日頃からの災害に対する備えが重要です。過去の震災では、一旦避難した飼い主がペットを避難させるために自宅に戻った際に、災害に巻き込まれた事例がありました。避難の際、飼い主は他の避難者に不安感や不快感を与えないように注意し、他の避難者からの理解が得られるよう配慮をお願いします。イラストがあります。倒れた家屋、塀、電信柱と避難する女性がペットの猫を思い浮かべているイラストです。同行避難を知っていますか？同行避難とは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットと同行し、避難所まで安全に避難することです。避難所では原則として屋外使用となり、使用の死は飼う、用は養う、屋外使用となり、 避難所内で人とペットが同一の空間で居住することはできません。ただし、身体障害者補助犬法で定められた補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬は避難所等での同伴が認められています。飼い主として知っておくべき心構え。災害時には何よりも人命が優先されます。避難所でのペットの使用は飼い主が行います。避難先には動物が嫌いな人、アレルギーを持つ人もいます。必ずしも避難所でペットが受け入れられるとは限りません。避難先やペットの預け先を決めておきましょう。災害に備えてできること。基本的なしつけをしておきましょう。トイレのしつけ、ケージなどに慣らしておく、予防接種を受けておく、など。不妊・去勢手術の検討をしましょう。ペットの防災用品の備蓄をしましょう。ペットフード、水、薬、トイレ用品など。ペットの情報や飼い主の情報がわかるようにしておきましょう。犬、首輪、迷子札、表札、狂犬病予防注射済み表、マイクロチップ、猫、首輪、迷子札、マイクロチップ、その他の小動物、動物の種類に応じて足輪、辞表、耳に目標の表、辞表、マイクロチップなど。済ました可愛らしい子犬と子猫のイラストがあります。以上、吉川でした。
21ページ。ホストタウン応援コラム、ボリューム16。おうちでトルコ料理、4。ケシュキュル。皆さんメルハバ、こんにちは。今回は、ふるふるとしたゆるい食感と、優しい甘さが特徴のプリン、ケシュキュルをご紹介。ソースはカラメルではなく、チョコレートソースを使います。日本のプリンは、蒸して固めるのが一般的ですが、片栗粉を使用し、カスタードクリームのようなフルフル食感にしていくのがトルコ風プリンです。思い立ったらすぐに作れる手軽さも嬉しいですね。材料4人前。牛乳 540cc。卵黄2個。砂糖 100g。片栗粉。30g、チョコレートソース大さじ4、飾り用くるみ、シナモン適量。ガラスの器に盛った美味しそうなプリンの写真が載っています。作り方 How to cook。 1. 卵黄をボウルに入れ、泡立て器で混ぜながら牛乳 500cc、 砂糖を加え、よく混ぜて溶かす。2. 鍋に1を入れ、中火で温める。3. 残りの牛乳に片栗粉を加え、よく混ぜて溶かしておく。4. 2の鍋を混ぜながら、3を少しずつ加え、フルフルの状態になったら火を止める。5. 器の底にチョコレートソースを入れ、4を注ぐ。粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やし、砕いたくるみ、シナモンをトッピングして出来上がり。作り方の過程として、鍋に1を入れ、鍋を混ぜながら3を加えて、
そして器の底にチョコレートソースを入れ、4を注いでいる3枚の写真が載っています。Let's try。 今月のトルコ語。レストランで店員さんを呼ぶときに使う言葉。ちょっとよろしいでしょうか。バカル・ムスヌズ。来月号もお楽しみに。ギョルシュルズ。またね。オリンピック・パラリンピック支援室。電話 25-1615。22ページ。ほっと一息、ほっとな話題。ほっとスペース。キャッシュレス推進に関する包括連携協定を締結。8月5日、市とペイペイ株式会社は、キャッシュレス推進に関する包括連携協定を締結しました。この協定により、キャッシュレス社会の推進をはじめ、商業振興や観光振興に関する施策について、連携して取り組み、キャッシュレス決済の多様化と推進に向けた施策を共同で実施します。協定書を持った吉田市長と、ペイペイ株式会社さんの写真が載っています。商工観光課、電話 25-1175。 災害時における応急対策の協力に関する協定を締結。8月19日、市と埼玉土建一般労働組合本庄支部は、災害時における応急対策の協力に関する協定を締結しました。この協定は、市内で発生した自然災害の際に、被災した建物の補修等の災害応急事務に迅速、かつ的確に対応することを目的とするものです。協定書を持った吉田市長と埼玉土建一般労働組合本庄支部の方の写真が載っています。危機管理課、電話 25-1184。伝言広場、皆さんの情報交換の場。行事、花輪保喜一先生を講談で聞く会主催。辻講釈を楽しむ会。日時、9月20日日曜午後1時30分から3時。会場、旧本庄商業銀行レンガ倉庫。費用、1000円。定員、70名、先着順。問い合わせ、高橋、電話、080-5536-2475。街角スナップ、古民家カフェ、大門地、農村ミュージアム、金本蔵、養蚕業の発展を今に伝える。小玉町小平地区に、旧養蚕農家住宅、高窓の家を改修した古民家カフェ、大門地と、養蚕道具などを展示する農村ミュージアム金本蔵がオープンしました。 これらは一般財団法人地域活性化センターの移住、定住、交流推進支援事業を活用して実現。新型コロナウイルスの影響で予定よりも遅れた7月26日に正式オープンとなりましたが、地域の養蚕業の発展を伝える新たなスポットが誕生しました。大門地のおすすめメニューは手打ちうどん。大門地を背景に二人の女性がザルに盛った美味しそうな手打ちうどんを紹介している写真が載っています。高山社の文教場でもあった金本蔵は地域の養蚕業の発展に寄与。蔵には養蚕道具や当時の写真など約200点が展示されている。オープン日には関係者に説明が行われた。金本蔵の前景と養蚕道具が並んだ蔵の中の写真が載っています。古民家カフェ大門地小玉町小平585、電話 72-5706、 営業時間午前11時から午後2時、午後6時から10時は要予約。定休日月曜火曜日。金本蔵観光農業センターで事前予約。観光農業センター電話 72-6742、 営業時間午前10時から午後5時。定休日木曜日。以上、マシモでした。
最終ページです。本庄市ふるさと納税返礼品で PR 地元の一品大募集。返礼品で商品サービスを PR しませんか。市ではふるさと本庄応援寄付ふるさと納税に寄付をいただいた方へ感謝の気持ちを込めて市内の特産品やサービス等をお礼の品として贈呈しています。この度、ふるさと納税制度のさらなる活用や本庄市と皆さんの商品・サービスの PR につながる返礼品を募集します。返礼品に登録できる商品・サービス。市内に本社・支社・事業所・工場のいずれかがある企業・団体・個人であること。市内で生産・製造・加工している商品またはサービスを提供していること。その他登録希望者に市税の滞納がないことなど一定の要件があります。返礼品登録するためには、1、申込書に必要事項を記入の上、郵送・ファックスまたは直接広報課・市役所3階へ提出。募集は随時受け付けています。申込書は広報課で配布または市ホームページからダウンロードできます。2、書類審査後返礼品としてふるさと納税紹介サイトふるさとチョイスに掲載。申し込みから掲載まで2ヶ月程度かかります。返礼品の写真があります。水引きの印刷された短冊にタイトルの文字、横書きで2段に本庄市ふるさと納税、その下には縦書きで2行に返礼品で PR 地元の一品大募集と書いた短冊を中心に左右2列ずつ19品の返礼品が載っています。 バッグ、帽子、豆腐、胡蝶蘭、ソース、せんべい、ナスなど、市内特産品など19品が写っています。本庄市ふるさと納税ふるさとチョイスの二次元コードもあります。広報課電話 25-1614、ファックス 21-8499。紙面の下に2つのバナー広告があります。1つ目、手本庄広報担当フェイスブックページ。2つ目、町色、町を好きになるアプリ。アプリ町色で広報本庄を配信しています。として二次元コードがあります。以上、高田でした。これで広報本庄2020年9月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部広報課、郵便番号 367-8501、埼玉県本庄市本庄 3-5-3、電話代表 0495-25-1111、ファックス0495-21-8499、メールアドレス kouhou@citycity.honjo.lg.jp、 ホームページ http://www.citycity.honjo.lg.jp/。広報本庄はホームページでもご覧になれます。新型コロナウイルス感染症収束の見通しが立たない中で台風シーズンを迎えます。いざという時のため、事前の備えを行いましょう。夏の疲れも出やすい時期です。どうぞお体ご自愛ください。